特集、街中の長い公園どう過ごす？市長と歩くテクテク元井場散歩。川端通りと桜通りに沿った細長い緑地帯、通称元井場と親しまれる元茨城川緑地は、茨城を代表するスポットの一つです。酷暑の夏を越えて少し色づき始めた木々を眺めたり、虫の音に移りゆく季節を感じたり、市長もお気に入りという元茨城川緑地には、この街をもっと好きになる魅力が詰まっています。茨城の田中町から横江二丁目まで、街の中心を全長5キロメートルにわたって貫く元茨城川緑地。ここはその名の通り、昭和24年に廃線となった茨城川を埋め立てたもの。細長い形を生かし、エリアごとに個性を持たせた緑地には、いつも思い思いに過ごす人の姿があります。街の真ん中に自然を感じられるゆったりとした空間があるのは、茨城に住む大きな魅力。お出かけにぴったりの時期、日常的に親しんでいる市長と一緒に、元井場で過ごす時間をもっと楽しく、豊かにしてくれるヒントを探してみました。元茨城川緑地をもっと心地よい場所に。整備されておよそ40年。市民に愛されているこの緑地帯を、現在の良さを生かしつつ、より魅力的にリデザインしていく取り組みを、市民と一緒に進めています。元井場は街中では数少ない癒しの空間。朝は元井場を通って市役所に通い、休日は元井場沿いの公園で子供と遊んでいるという市長。茨城高校前の緑の中に何気なくアートがある空間は好きな場所の一つ。通称元井場。元茨城川緑地を北からスタート。愛川、茨城川合流の日。日のそばの川包みに植えられたソメイヨシノの古木は、幹周りも枝ぶりも立派。愛川、茨城川合流の日から、川端康成文学館までおよそ950メートル。田中の丸又。公園の脇の旧街道にあるレンガトンネル。明治9年の京都大阪間の鉄道開通時に作られた現役で、斜めにねじれた天井は全国でも珍しい。川端康成文学館。幼少期から旧制茨城中学卒業まで茨城で過ごしたノーベル文学賞作家川端康成ゆかりの品、およそ400点を展示。川端康成文学館から高橋交差点までおよそ700メートル。矢倉門。茨城城跡。茨城城跡推定地に建てられた茨城小学校の正門は、城の矢倉門を想定復元したもの。茨城神社。境内には黒井の清水がある。高橋交差点。ここまでを川端通り、ここから南を桜通りと言います。高橋交差点から新城ガードまでおよそ700メートル。被爆石。非核平和都市宣言をした際に広島市から送られた。茨城道地蔵。郷土に伝わる民話の主人公を茨城青年会議所がキャラクター化。さらに広く市民に知ってもらいたいと制作、市に寄付した。新城ガードから沢良木神社までおよそ1200メートル。あやめ花壇。付近にあったあやめ橋にちなんで作られた。見頃は5月。オリーブの森。 姉妹都市の小豆島町から送られた木が大きく成長。さわらぎ神社。銅にまつわる名を持ち、10世紀の縁起式にも記載された。さわらぎ神社からさわらぎ公園まで、およそ1500メートル。道祖神社。境内には水神社も、藤棚がある。梅園。色も形も多種多様な梅が咲き誇る早春の名所。白砂青松風庭園。松林が続く美しい海岸線をイメージした一角。ヘルシー。歩く、走るが気持ちいい。街中の緑で元気をチャージ。心地よく過ごせる空間は運動不足にもちょうどいい。車が通らない元居場は散歩にぴったり。緑に包まれながら安心して気持ちよく歩けます。ウォーキングやランニングなど日常的に利用する人もたくさん。砂地なので足に優しく、進むにつれ景色も遊歩道の雰囲気も変わっていきます。時間がある日はいつも行かないところまで探検気分で出かけてみるのも楽しそう。全長5キロメートルという長さは、歩数にするとおよそ7000歩から8000歩。歩くと1時間前後。距離を測るおおよその目安を頭に入れておけば、自分の運動量が簡単に把握できます。ランニング初心者がまず目指すのも5キロメートル完走。トイレが所々にあるのも安心です。お得に健康づくりできるポイント制度も。府の大阪健活マイレージ、アスマイルには、茨城独自のポイント制度があり、ダブルでお得。ウォーキングやランニング、健康診断など、健康づくりに取り組むほどポイントがたまり、クオカードや電子マネーへの交換が可能。ボイス。40歳代男性。運動不足解消に毎朝40分ほどウォーキングしています。緑が多いのでリフレッシュできます。ボイス。砂地が愛犬空の足に優しいのがいい。毎日桜通りを小1時間ほど散歩しています。ネイチャー。訪れるたびに変化を感じる。自然の営みが作る四季折々の表情。多種多様な季節の植物は違いがわかるとちょっと楽しい。元岩といえば春の桜祭りが定番ですが、大阪府緑の百選にも選ばれた貴重な空間です。端から端まで見てみれば、場所ごとに違う植物に出会えることがわかります。よく見ると、木の葉の形は様々。常緑樹と落葉樹がバランスよく植えられ、緑に混じって咲く花も季節の移ろいを教えてくれます。生命が息づく空間には鳥や昆虫も、四季を通じて楽しみ方を選ばない懐の深さが、ここで過ごす大きな魅力です。サルスベリやムクゲが終わると、紅葉の季節。赤や黄色に染まった一角は、緑の季節とはまた違った美しさがあります。ボイス。山田静子さん。緑に癒されます。春は桜が美しく、アートや茨城童子の着せ替え。ライトアップなどお楽しみも盛りだくさん。茨城バラと菓子の会。高原房子さん。川端康成文学館前が好き。秋は紅葉、春はバラのアーチが綺麗です。池上千代さん。秋はエノキの赤い実などに野鳥がやってきます。小鳥たちが可愛いです。 宇佐文哲さん。名札がある木を探して歩くだけでも、いろいろな発見がありますよ。ヒストリー。昔は川だった?へえ、がいっぱいの元岩周り。歴史を感じて歩く楽しみ。知るほどに興味が尽きない。茨城川は天井川で、堤防の土がもろく、昔からたびたび決壊したため、昭和24年には、田中町から下流が廃線となり、元茨城川という名に。それを車道と遊歩道、緑地帯に整備したのが、元茨城川緑地です。元茨城川緑地には、橋や問い跡の石碑が多く点在しています。意識して歩けば、道をくぐるトンネルや土手のようなところがあったり、緑地脇の交差点やバス停に橋のつく名前が多かったり、川だった名残がたくさんあることに気づくはず。茨城川は水の美しさに定評があったため、特に川端通りには、千利休の時代の茶人にまつわる史跡も、ぶらり歴月に出かけるのもおすすめです。ボイス、向井義雄さん。豊かな緑が疲れている時でもリフレッシュさせてくれる。昔の川を思いながら歩くのも楽しいです。市観光協会観光ウォークボランティアガイド、石田正夫さん。もともと川というだけあって、橋や樋の跡がたくさん。緑地の橋や外の道路脇にひっそり佇んでいるものもあるので、探してみては?ブレイク。のんびりしたいとき。お気に入りの場所がいつも身近にある幸せ。一休みできるベンチがたくさん。ウォーキングやランニングに、散歩の休憩に。テイクアウトして外カフェするのもおすすめ。木漏れ日にきらめく緑は目に優しく、通り抜ける風が乗せてくる季節の香りに、ほっと心が安らぎます。通り過ぎるにはもったいないパブリックアート。アートを身近にするアートプロジェクトなどが盛んな茨城。わざわざ見に来る人もいる元岩の現代アートは、茨城ゆかりの有名作家によるものもあります。日常的に触れ合い、自分なりの感性で楽しむことができます。ボイス、深沢愛理さん。ここは日常生活の一部。落ち着く場所。ほっこりする場所。平和を感じ、幸せな気持ちになります。市長ボイス。緑豊かな癒しの空間を、あなたの第三の居場所にしてもらえれば。町の中心に、ここまで自然に恵まれた緑地があるのが、茨城の価値の一つだ、と思っています。どこかへ行くための道ではなく、日々の喧騒を忘れられる空間として、家でも職場でもない、自分らしく心地よく過ごせる場として、ぜひ日常的に足を運んでみてください。問い合わせ先、公園緑地課、電話 620-1654。 特集終わり。